鳥海美樹のとっておきシネマ。この番組は私鳥海美樹がおすすめする最新シネマ情報番組です。長かった暑さも今週いっぱいで落ち着き、本当かな、来週からは気温もぐっと下がるとのこと。これも本当かな、やっとやっと本格的な秋がやってくるようです。まあ、食欲の秋、芸術の秋、スポーツの秋とね、よく言いますけれども、私はね、この秋、ダイエットの秋になりそうです。まあ、加齢のせいかね、年齢も相当いっておりますのでね、膝が痛くて、今、まあ、痛み止めのシップを貼ったり、リハビリに行ったり、その膝の痛みと格闘中なんですけれども、やはり、一番の原因は体重の増加だろうなと思って、まあご飯を減らしても一向に体重減らないので、先日エアロバイクを買いました。まあ一日15分を日に、まあ2回ですね、1回15分を日に2回漕ぐことにしましてね、なんとか今年中には2キロぐらいは減らしたいなぁなんて思っているんですが、さて皆さんはね、どんな秋を目指しておられますか？残りね、もう2ヶ月半ぐらいしか今年もないのでね、いろんなことに、挑戦したりしてね、締めくくっていただきたいと思いますけれども、さて、今週のとっておきの一本ですが、台湾映画です。一つの机、二つの制服というね、作品です。まあ、大人には懐かしくて、若者にはちょっぴり痛いのかな。90年代の台北を舞台にした青春コンプレックスエンターテイメントということでね。もうちょっと以前から私この作品楽しみにしてたんですけれども、まあね、ノスタルジックな思いに浸りたいなという気持ちがあったんですが、とってもね、可愛い映画でした。まあ、90年代後半のどこか懐かしさを感じさせるその台湾の街並み、再現したヘアスタイルやファッション、レトロなキャラの文房具、人気のバンド、そしてテレビドラマ、当時のね、台湾のですけれどもね、などが効果的に描かれています。そして90年代の台湾を語るときに絶対に欠かせない99年の地震、大地震ですよね。その他にも90年代台北のリアルがたくさん詰め込まれています。まあ、当時を知る人からね、泣けてきちゃうほど懐かしいと拍手喝采が送られた作品ということなんですよね。まあ、日本と台湾ってね、結構似ている、ところがあるのでね、日本人の私たちが見てもとっても懐かしい、そんな気持ちになれる作品です。さて、どんなストーリーかと言いますと、まあ、97年の台湾台北が舞台です。高校受験に失敗した主人公、シャオアイ、小さな愛と書きます、シャオアイ。家族はシングルマザーのお母さんと妹の3人家族です。このお母さんね、塾を経営しているだけあって、とっても教育ママなんですよ。そしてまあ未来も見据えてね、娘のことを思って強引に、名門女子校第一女子高校の夜間部に入りなさいということを勧めるわけです。まあ高校受験第一志望に失敗しちゃって、じゃあ夜間部に行けと、それは名門女子校だから、夜間部といえども公立大学に進学しやすくなってより良い未来をつかめるというね、そんな考えがあってのことです。まあ日本と台湾では教育システムが違うのでね、そういうことらしいんですよね。でもシャオアイは行きたくなかった夜間部を強制的に押し付けられた気がして、まあ、自らね選んだわけではないので、まあ年頃もあってお母さんに反抗して、いろんなこうトラブルが家庭内でも起こります。さて、迎えた入学式の日、学校の先生はね、誇らしげに全日制も夜間部も違いはないと、全員が第一女子高校の生徒ですよと言うんですが、まあ、制服にね、同じ制服なんですよ。全日夜間部同じで、同じ色の制服なんですが、胸にこう学生番号の刺繍をするんですが、その刺繍の色が違うんです。全日制は黄色の刺繍、まあ、オレンジ系のね、黄色の刺繍、太陽のイメージだそうです。そして夜間部は白。 これは月のイメージということでね、この刺繍の色の違いにシャオワイはコンプレックスを抱きます。そうでしょうね、一目で夜間部か全日制かってわかるので、まあ、人によってはそういうコンプレックスを抱く人もいたのでしょう。この学校、まあ、全日制と夜間部は同じ教室を使うので、機友、机の友と書いて機友、デスクメイトというね、特別な友達関係ができるわけです。机にね、手紙を入れてやり取りしたり、ちょっとしたものをこう送り合ったり、お土産とかね、どこそこ行ってきたからとか、こんな可愛いのがあったからとかいうことでね、机に物を入れておくんですよね。まあ、シャオアイと同じ机を使う全日制の生徒は可愛くて成績優秀なミンミンというね、女の子なんです。ある日、シャオアイは親しくなったミンミンから、授業をサボるために制服を交換しようということをね、提案されます。シャオアイはミンミンと交換したその全日制の制服を着て、オレンジ色黄色のね、学生番号が入ったその制服を着て、街で遊んでいるうちに本当の全日制の生徒になったような、魔法の時間を感じるようになります。やがてシャオアイとミンミンの2人は同じ男子高生を思っていることに気がつきます。ということでね、私も中学校の時ですけれども、仲良くなった隣のクラスの女の子と交換日記をしてね、で、同じ日に交換した日記に新聞部のね、部長がいいなと思うって2人同時に書いて交換したんですよ。ちょっと気まずくなったっていうね、そんな思い出もありますし、この番組のコラムにもね、エッセイにも書いたと思うんですけれどもね、本当に青春ですよね。さて、シャオアイが通う学校のモデルとなったのは、台北市立第一女子高級中学というところでね、まあ、中学ですけれども日本でいうと高校なんですね、通称北一女と呼ばれる女子高校だそうです。まあ、当時は全日制、90年代ですけどね、全日制と夜間とがあったんですが、現在はね、夜間は廃止されているそうです。映画は主人公のシャオアイが受験に失敗して、母の強引な勧めでいやいや夜間部に通うとなっていますが、まあ、日本の夜間部というとね、定時制高校っていうことで勤労学生のためのものなんですが、この物語の、まあ、台湾の夜間部の学生のほとんどは現役学生で、まあ、昼間にバイトぐらいはしますけれども、より良い大学に進学するために他の全日制に行くんじゃなくって、あえて名門校の夜間部に通っているということでね、同じ学校の、まあ、夜間部に通っているということで、だから同じ学校の全日制の生徒に対してはなんとなくコンプレックスがあるのかもしれません。まあ、女子校でのいろいろな出来事が描かれるんですけれどもね、ザ・青春なんですよね。私からしたらね、本当に遥か昔の高校時代のことなんか思い出したりなんかしてね、懐かしいなと思いますけれども、シャオアイにはね、実は憧れているスターがいるんですよね。ハリウッド女優のニコール・キッドマンに憧れているんです。まあ、台湾の青春映画の主人公が憧れるのは、大体、まあ、香港や日本のアイドルや俳優さんが多いので、ニコール・キッドマンに心酔するヒロインっていうのは珍しいようです。シャオアイは自立した女性の象徴としての憧れる、ニコール・キッドマンに自分の悩みや迷いなどをファンレターに綴って送ります。ただし、自分の英語力では無理なので、ある人に書いてもらってね、まあ、友人たちにはあたかも自分で書いたかのように、まあ、自慢するわけではないんですけれども、まあ、自分で書いたかのように振る舞う。で、交換した制服を着て、全日制の生徒のようにも振る舞う。コンプレックスからついたそんな小さな嘘が、そのうち大きな恥ずかしさを伴って帰ってきます。まあ、大人になって見るこの映画は、あ、ダメだよそれはと思うところがいくつもあるんですけれども、10代の未熟な、でも夢だけは大きく、プライドも高い女の子にはわからないんですよね。分かっていても突っ走ってしまう主人公は、10代の頃の自分かもなんてね、思って見てしまいます。脚本はシュー・フィファンという女の人と、 ワン・リュウエンという、ね、男性の2人が担当していて、まあ、主人公が女子校の夜間部という設定はそのシュウさんという女性の脚本家の経験が元になっているそうです。デスクメイトとの机の中との机の中にね手紙を入れたりするやり取り、お菓子を入れたりするなどのねそういうエピソードは実際のエピソードらしいんですよね。でこのシュウさんはその高校を卒業して徐々にそのデスクメイトと疎遠になっていったらしいんですが、ところが30年後この映画が公開された時にそのデスクメイトが、まあ、ドイツに住んでいたらしいんですけれども、この映画の脚本家は私のデスクメイトではないか、杞憂ではないかと連絡があって、その後台湾で30年ぶりに再会したというね、後でそういう素晴らしいエピソードも発生しているようです。10月31日公開、監督はジュアン・ジンシェンという方ですが、台湾映画一つの机、二つの制服。興味のある方ね、ぜひ劇場の方でご覧いただきたいと思います。鳥飼美樹のとっておきシネマでした。また来週。